なるほどね。
なるほどな。ちょっとですかね。そうそう。まあ大体作品、まあこの展覧会自体のあのまあ概略というか構造は説明できたと思うんですけど、まあちょっと1時間は経ってないんですけど、40分ぐらい経つので、できればまあ割とこう、まあ、最初にも言ったんですけど、これ別にあの答えがある展覧会じゃないので、あのまあこのまま話しててもこうまあ話が続くても多分結果は出ないんですよ。なのでむしろあの皆さんからなんか素朴な質問等々なんか受けこうからこういただいて、まあ、答えていく中でもうちょっとこう内容を詰めれたらなと思ったりもするんですが、なんかご質問等はありますでしょうか。本当に超素朴な。
谷江さんの記録写真の左側の写真にだけ彼女の人が入っているのが、それは高橋さんが作品を写真に撮って作品を撮るというのと、記録写真として作品を撮るというのも違いなのかな。高橋さんは人を入れて撮るんです
か。作品として見せたことはないですね。で、あと、うん、そこ今の質問で面白いところあるはずで、多分僕答えが結構急しながら答えなきゃいけないから、多分すごい面白い質問だなと思ったんですけど、一つはあれ僕撮ってないんですよね。で、だから人をその作品写真を撮るとしたら人を入れますか、だとしたらよくまあケースバイケースだなとちょっと思ってしまう部分があるんですけど、
これは富井さんが人入れて撮ってください。
これはですね、記録写真の、まあ、記録してもらうときにもやっぱどう記録してもらいたいかって、まあ、その辺も結構歪んだ問題はあると思うんですよね。写真でも月に記録と言いながら僕がこう言ってほしいっていうか、こう見てほしいっていう主観がやっぱり頼むときに入ってくるじゃないですか。それは本当に記録と言えるのかっていう完全な客観性ではないですよね。で、そういう中でやっぱある程度大きな人を見せるときとかに、あとまあ僕が使っているのは日常の無機質なものが多かったりするので人を入れたりすることはありますね。で、ただ同時にのラスさんに送ったときは同じもののタイプのもので同じタイプの作品でちょっと違う場所ではあるんですけど、人なしのも多分送ったと思うので、
ね、送ってますね。
そう、だからその中で選んでるのがラスさんなんですね。ちょっとラスさんにしてみたいな
そうそうそう、
なんで選んだ
のか、なぜ選んだのか
自分も聞いて面白いなと思うんだけど、一つは僕の中でまだ人を僕が通るっていうレベルで作品にするっていうところで納得がいくものができてないっていうのが僕は今のところ使ってない理由ではあるんですけれども、これ使うことで何かっていうのは一つこう下心的にあるんですけど、もう一個はこの写真を見てこれが作品を伝える意味ですごい適してるなって僕が思ったのは、この立ってる女性が見てる見栄とこの角度、写真が捉えた角度で見てる見栄っていうのはこの作品は確実に違うと思うんですよね。で、この作品は動きながら見る方が楽しいって僕は感じていたので、ある種一つの視点じゃなくて二つの視点を収めるための人っていうのはちょっと考えましたね。その人が写ってないものと比べて考えているときに、
確かにね、これ画鋲なんですけど動くと動くんですよね。だから確かにね、でも説明するときに適してるっていうのは壁とかの問題だけじゃなかったってことですよね。
そうですね、うん、でまあそこに配置したときは壁の問題と思うんですけども、うん、選んでる時点では違ったりしますね。
そうですね。ちょっとわからないかな。壁が人が映ってないですねかな。
なんかその一つの視点見てる人っていうのを置いて写真を撮るっていう作品を、まあ作ってはないんですけど置いて考えてたのがあったりしたのでで、まあ、でもこれ使うことでやらなくてもいいのかなって思いながら、うん、まあ、やるときあったらやってもいいかなと思ったりしたんですよね。
人が入るとかなり状況違ってくるよね。
そうですね、
違ってくるような気がしちゃうんですけど、こういうものとは違ってくる。
僕の例えばこの中 えるとその人の物語っていう感じで感情移入しちゃうっていう見方をされることが多いので、うん、むしろ消極的な理由で使ってないっていうところから抜け出してないと。
逆にそれに関して言うと、ああいう記録写真の中の人物いるというのは、あれが人が真っ黒というのがその理由なんですけど、できるだけ目立たなくて。
まあ、多分立体物とかの作品写真撮るときにスケールとかなんか合わせを見せたりするときにためにまあ使われることが多いんですよね。写真人が積極的に入れることが多いんですけど、大体そうですね。あんまりその邪魔にならないというか、完全にその写真として作品を説明するための道具として使われ、はい、導入されちゃうことが多いので、あのなるべく主張がないものになっちゃうことは、こう
見方によってはあれも一瞬重複なのかなって思うの
かな。うん、なるほどね。
すごい遠くから見てみたん
ですけど、でもあとね、よく、まあ、あるのはその写真を撮ってもらう場合なんですけど、少しこうぶらしてるというか、ね、割とこうぶらさないで撮る方もいらっしゃるんですけど、あの
えあどうぞ
どうぞ、あのだから僕の場合はなんか頼んでる方はぶらしてますね。うん、あのこっちの2つとこっちの人って写真家が違うんですけど、こちらの方がこちらの方って言わないんですけど、こちらの方じゃないです、こちらの方があの同じようなタイプの作品の写真を一人で撮ってもらったんですよ。その時はぶらさなかったんですよ。しかも水色だったんですよ、服が
どうでした？
意外と気にならないって気にならないんですけど、ひょっとしたら黒い方が気になってるかもしれないですね。
なんかそのお客さんが言った視点を固定されるっていう力はむしろ黒くて固まっていく構築してる方が強いので、どうなってもそれを見比べてみた
ら、なんかもう一個の写真、うん、その人が写ってる写真も僕ももらっていて、でそっちブレてないですよね。
ブレてないです。
ブレてないよりこっちがいいかなっていうのは、
そうなんですね。お
願いしました。で僕も作品記録で撮った写真家って、今僕がこれを言うことがなんかすごい言いにくくなってる空間になると思うんだけど、作品記録を撮った写真で人を入れてる写真があるんですよ。
ほう
で、さっき、多分青くやってるこれをレビューにしてもらおうと思う、
はい、あ、これだ。
そうなんです、これ人入れてて、なんでかっていうと、まあこれだけだと乗っていいっていう作品がわからないっていうのと、
じゃあこれは本当に記録的な意味で説明として使ってるって人。
そうですね、これに関してはそうですね。で乗るってことがかなり重要なことで、乗ってこの作品が、まあ、この作品がこう見てるときに、オブジェに見えてるときにある種フレーム、うん、これ自体この状態が
これは写真の、
そうですね、ポートレートに見えるっていうのはこの作品にとっては結構重要だったので、うんうん、この時人を入れてたりします。
そうすると この話でいくと、この状態を見ている人がいたらそういう風に見えるのではないかって意図があるんだ。
そうですね、だからこれをポートレートとして見ている人がいるっていう視点と、うん、
あのそれなんか多分これとかそうかもしれない、うん、要は正面からも撮ってるんですけど、絶対に正面から撮ってもそれってやっぱり説明するために照明とかかなりこう工夫されてるので実際の体験が違うんですよ。そしたら想像してもらうためにはどうするかっていうと、横からさ正面から見てる人をこうさらに見てるみたいな、だからそういう意味ではこれと似たようになってくる。そうすることによって例えば僕はこの人がどう見てるのかっていうのを説明とは違う形で想像してしまうので、それと似た効果があるのかもしれないですね。今聞いたみた
いな、最初の質問をうまく
っていう風に結論を言ってるんだから、美術館で絵を見ている人を撮った写真を作るというのがあるんです。あれはやっぱり
それ
を違って、違いは何だろうなと思うと、でやっぱり一人の場合は飾ってある生理的な空間という、生理的な美術館という空間の中で人がどういうの
かというのが、あと写ってる美術品の内容との関連でやってますよね、
うん、セットアップもあるし、あるいはそのお客さんを、うん、
スラップ取り上げればセットアップで立たせて、まだ
それはその立っている人の人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とかの人種とか
それはすると意図的に作ってるというより待ってと
待ってる
のとかするとかね、
うん、なるほど。やっぱり違う、うん、違う
かな。多分、明らかに写真の問題としてその人が入るのと、記録写真としてのツールとして人が入るのは、やっぱり違うのはあるんじゃないですかね。
ストレート的にもしあの記録写真を撮るんだとしたら、多分黒じゃなくて、何かもしかしたらその動いたら見えが変わるような服着てた方が、それ今すごい単純な、あの単純化して話してますけど、そういう方に行くのかなっていう。
うん、もっと見せるでしょうね、単純にね。こんなこう物のためのライティングはしないでしょうしね、うん、とは思うんですけどね。
そうそう、そこで明確に記録写真と作品が離れていきますよね。そうそう、
離れていいのかみたいな。
いやいや、それは一つのことと
して。なるほどね、うん、確かに。だそうしたらあれなんかは、まあ、ちょっともう変だなと思ったのは、物に対してこうライティングがされてるから、かなりこうあの僕から見ると3つの目玉にこんな魅力を見せているように見えるわけ、うん、あの後ろの緑とかの関係もあって、でもあれ同時にこうそういう風にしようとしている福井さんの意図も感じられるので、やっぱ同時に作品写真も見えるので、ね、うん、同じようにこう物一個の物に対して焦点を当てて、そのための何かを施されているものにもかかわらず、これなんか そうじゃないじゃない、うん、逆に言えばライティングとかで工夫されてるわけじゃないし、にも変わらず写真作品もいいでしょっていうのは、なんでだろう、なんでですかね。
照明でこう当てるっていうのも見ろっていう指示が働いてますよね。で、うん、フレームも見ろっていう指示が働いてるものだと思うと、うん、照明はある意味ではそれこそスポットで当ててるので、うん、ノイズがあまり入ってこないというか、うん、それ以外はあまり入ってこないけど、うん、写真のフレームだとそれ以外のものが入っちゃって違いはある。
そう、ちょっとあの今回のトークプラスアルファは本来であればこの作家の福井さんだったんですけど、福井さん少々多忙な方でちょっとあの来れなくなってしまったんですね。それでなのでいないのを幸いにちょっとこう上げていくと、でもあの下のやつはそういう意味ではあえて情報を肩にしてるのかなっていう気がするね。
かぶせることで、
かぶせてガラスの表面とか見えてくるので、はい、まあそうするとちょっとさっきのフレームの話にどんどんまた、うん、まああのクリスタルパレス
ですね、
移行できるかなと思うんですけど、あれはやっぱり意図的にそういう問題を入れてるのかな。写真的なそのガラス、写真を見るときにガラスが目の前にあるとか、フレーミングの問題とか。
で僕そのやっぱそのクリスタルパレスって興味あるんで、例えば透明なものでこうやって、うん、しかも高感度のものがこう入ってると、うん、おーって思っちゃうんですけど、うん、
で福井さんもそのクリスタルパレスの説明をした方がいいかな。クリスタルパレス
の福井さんはなんかあれを隠せてしまうことに結構意味があった気がするんですよね、うん、であと、まあ、あれがあのコップもフランス製っていうことだったりするのも、
ああそっか、これフランスの展覧会のね、フランス絡みの展覧会のためもあってか赤白青ということもあったっていうことね。
で見せつつ、なんか他に質問があれば、はい、
ここにあるんですけど、
はい、
ミニマリズムをしてないと作品に見えない
ではないかと、
かな、はい、でそれも単に問題する人も知らない人は単にかなということだし、うん、なぜ選んでいる作家が見えない作家で、まあ、そこにある作品ももしかしたら、うん、僕たちがミニマリズムを知ってるからそういった時に作品に見えることなとか思ったりするので、質問なくないですけ
ど、
なんか色々、うん、
考えてみました、うん、
ミニマリズムですね、まあ、こういうのですね、
あるっていう
かミニマリズムっていうのは、
まあ、かなりこう、まあ、要素を排除していって、それでも作品ですよということが言えてるってことが、もうなんかもう、まあ、分かってる上で写真化してるのではないかと。
それはよし。
そうですね、僕は全然積極的にそれをやってるので、あのなんだろうな、あえて暴力的な言い方するなら、あの分からない人がそう見えなくても構わないって思ってます。ただ、それって、はい、
それって写真が単数で見るっていうこと、複数で見るっていうことも絡んでいってます。
単数で見せたらまた違う。1個で
見た場合に今みたいな話っていうのは、
1個っていうのはこの1枚
で見たっていうこと、
こういうことではなくてこういうこと
で、複数枚見た時に人は何かを読み解こうとするような気がするので、うん、そうした時にこれはただ飴であるっていうものと、飴が何だかコップがかぶさっているものとか、それぞれちょっと大気が緑だ、光の当たり方も違うっていうのも、トップの場合もちょっと違うなっていうところから、それは飴であったはずなのに、何か飴の形がどんどん変わっていくなだとか、それはミニマリズムかどうかっていうことよりも、そういった何かそれをミニマリズムと読むか読まないかさ、そのものがどう見える変わっていくっていうことに対して読み解こうとするっていう動きが発生するみたいな、その作品が何であったかっていうことを、作品がどの作品どういったら、そのもちろんその時代性だとか、そのどういったものを経て今この作品を見るっていうことももちろん大事だけども、何かをここに何かを見ようとして人が来るわけで、その時に何を読み解こうとするかっていうことは、それを何も知らなくても可能だと思うんですよ、ね、でそれは写真を1枚のみで見るか、複数で空間として見たりだとか、いろんな構図をつけたりだとか、そういうふうな動きが生まれることで、そういう発生しやすいのかなっていう僕は思う次第。
ラッチさん、1枚だけで見せることありますけど、
今まで見せたことはないんですけど、うん、なんだろう、見せれると思っていて、見せたいとも思ってるんですけども、そうやって見せたときに、僕がなんだろう、見てほしい、見るっていう濃度まで見る人が高まってるかなっていうのが不安でしょうがないんですよね。
あ、なるほどね。例えば、初出の問題に戻ると、はい、展示であれば1枚ずつ写真が3枚あったとしても、まあここに1枚、ここに1枚、ここに1枚だったら、ここで見る場合だったら複数で同時に対面できると、対面は1枚で、展示では3枚の場合と、例えばさっきの雑誌とかウェブで1枚でポンって見られる場合でも、多分おっしゃったような話の問題出てくると思うんですよね。例えば1枚ずつで来て、でも展覧会として分かったっていうのは多分複数選択になるんですけど、でも仮に、なんていうかな、ウェブでいくつも画像をポンポンポンポン見れるとかなった場合、どうな
るんですか？あと、なんか、最初にさっき そのミニマリズムの運営の話では、それ知ってる人はそこを経由して見る、知らない人はそこを経由しないで見る、別にどっちがどうこうじゃないって思ってるから、別に知らない人は別に知らなくていい。なぜならこっち側から見ることができるからだろうって、多分そこに問題がある。で、単数と複数の意味で言えば、僕ウェブで見せるときにこのタイプの写真は1枚1枚で見せるように変えて見せてる、
1枚1枚に見せてる、
見せてるんですよ。だからそれはなんかこっそり1枚1枚で見せたいよ
みたいな、
見せること可能ですよみたいなことは、
アピールとして。
ただ複数っていうのは展示空間である限りは、僕は面白い要素だし重要な要素だと思ってるので、なぜかというと、1枚の写真って結構読みが広いというか、もしかしたら僕の体験上の話でもあって、イギリスに留学した時に同じ写真を日本で見せた時と、イギリスの、ヨーロッパの友達とかと見た時では反応が全然違ったりしたんですね。
そう
で、2枚とかだとある程度一致していくんですよ。もうちょっと近づいていくんです。
2枚見たときだと
2枚組み合わせで見せるんです、うん、それはこの2枚の関係性、この2枚の関係ってどうなのかなって見るときに、おそらくその2枚に写ってるものにかなりその読み解くヒントを求めてるに対して、1枚だとある自分のストックしてあるイメージと比べてたりするので、すごい差が出やすい。
ああ、なるほどね。自分の中でストーリーを作っちゃうから1枚だと、その具体的なものとこうなんか自分とシンクロする率が高くなるっていう。
もう1枚だともう1枚を経由してここを見ると思うので、関連性を見つけ出したいっていうことで、こっちを経由してみると、みんなこれを経由した分ちょっと近づくかなっていう。
抽象性が増すってこと。
抽象性が増すんですかね。
感想として2つになると、どんどん抽象性って言ってもおかしいかな。なんかこう具体性がこう薄まってて、個人の体験としてはね、1枚写真を見てる。
いやでも2つの方が意味とかっていうのは限定されてると思うんですよ。
ああ、
そうなんだ。その2つの関係の中に意味を見ようとするので、うんうんうん、そこは、
ああ、そうなんですね。なるほど。
あと複数こういう形で見せるっていうのは、うん、単純にあのスペースを有効に使いたいという面なんですけど、1枚1枚で見せるところ、真ん中のところにのスペースって多分誰も使わないように見れると思うんです。こうぐるっと回って終わりだったりするんですけど、あの数ある種塊としてみたいって思って下がったりして、1枚として見たいと思って近づいたりしたりすると、でそれが一つあると思うんだけど、それは多分巨大な作品っていうのでも起こる鑑賞者の動きだと思うんですよね。でそれとちょっと違うのは何かなって思った時に、別のイメージが見えてきてるっていう感覚。ただこれをその入り口まで下がった時に見ようとすると、視界のところには意識しなくてもこの辺りにずっと入ってくると思うんですよね。で展示空間の中で見るっていうことは、そういう動いた時に集中してみようと思わなかったイメージも入ってきてしまう。それが見えに影響するんじゃないかな。でそれを積極的に利用したいなって。
だから僕たちが思うより良いそうです。
うん。そう。うん、
何か他に、あ、なんか大丈夫ですか？他になんか、
え？
今で。いやいや、納得できなかったかな。
いや、納得できました。本当に質問があったから。うん。
ミニマリズムとしてそれが逆に見えなかったらどうなるんですか？
なんかでも、もし僕が小学校の作品を選ぶための作品を見たら、でもし普通に写真をやってる人の写真を見たら、なんか落ちているものがみたいなスナップみたいな感じで写真を捉えるだろうし、あとなんか何気にこうプリントとか結構こだわってるっぽいので、色が綺麗だなとか、そういう風に見られちゃうんじゃないかな。
そうですね、見られちゃってこだわって
やってるんで、ね、
あの見られちゃった方がいいかもしれないですね。
確かにね。そうですね、
そうですね、ある意味でこだわらないで、うん、パッとなんかこう素人写真みたいに撮っとる時の写真の、うん、あの優れたとか魅力的なところっていうのは、それこそ前の世代の人たちがやってたことなので、それを繰り返してもしょうがないなって思った時に、
やっぱ避難してる
わけですよ。あ、違うんですよ。あ、それに対してこうどうこうとかじゃなくて、あのなんでそういうふうにしてるかって言ったら、あ、そういうことだなと思ってて、
うん、あのミニマリズム云々じゃないないところで、その情報の共有具合をどこまでコントロールしているのかなっていうのはちょっと気になるところではあるんです
けど、あ、なるほどね。
うん、だからこう、例えばこれがもともとウェブで発表されたっていうことは、まあ、多分ほとんどの人は
知らないんだろうね。それをどこまで知ってもらえるべきなのか知らなくてもいいですね。
そ
うですね。うん、
でそこってすごい難しいなと思ってて、うん、ただ、うん、最初にその担保しているところはどこかっていうふうになったときに、担保しているところは全くそこを知らなくても、僕は配置、そのイメージを選択してこの空間でこう配置してるっていう部分で一つ 作品として、うん、基礎部分を成立させてると思っているので、ある意味ではこれがウェブで発表されてる発表されてないだとか、ミニマリズム云々だとかっていうのを知らなくても、ある部分は、受け取れると思ってるんですね。でどこまでその情報を共有するっていう部分をやれるのかっていうのは、僕自身もどういうふうに出していくべきなのかなっていうのはすごい悩みですよね。それは例えば僕がある程度文章を書くっていうことは情報の共有だと思うんですよ。ただうーん、例えば僕と同じような、うん、制作態度で作ってる作家、特に写真系でいて、ある一定量がいれば、僕はそれを説明する必要がなく、うん、共有度っていうのは高まってると思うんですよね。で、それってじゃあ誰を観客とした時にどこまで共有できてるのっていう話になってしまって、 僕もそこは本当に悩み悩みというか、例えば僕のイギリス時代の友達の子がちょっと来て、でこれ展示を見て、でその子は今日本に住んでるんですけど、イギリスとかの展示とかで見たら、なんかって見る見え方と、日本のここで見たときに、実はこの入った瞬間に、これってそのいわゆるこの情報量で、この情報量ってこの与えられた情報量で、これって理解、どこまで理解されるのっていうのを質問されたんですよね。でそれってすごいなんか、一人の作家にはどうしようもない問題でもあるなっていうのは一つ思って、例えばこれと同じ天井をじゃあイギリスでやった時に了解される部分が大きくて、じゃあこっちでやったら了解されないっていう時に、作家がどこまで変えなきゃいけないのかっていうのは、変えなくてもいいっていうふうに思ってるかっていうとまだ分かんないですけど、どこまで情報を出して情報を共有させるかっていうのは難しいです。特に作家本人が言うとある押し付けになってしまったりだとか、その共有したいって思ってる部分を話すだけで聞いてる方がある種お腹いっぱいになって、ああそういう作品なのかって思っちゃうと、なんかそれはそれ
話せる、それはでも逆だと思っていて、共有されてれば話さなくても、
作品の中に共有されてるものがあれば話さない。
例えばシュトゥルトなんとかはそういうところをきっちり用意されているから、うん、ジャクションなくても伝わるところは伝わっていると。寺さんの場合はどうしてもこう、
そうですね、
特殊なところ、例えば福井さんの写真って相当特殊なこの作品なんで、はい、福井さんについて知っててもさらにまだ読み込めないところもあったりする、
うん、ちなみにこれ福井さんの写真ですね。
そうですね、うん、
これ撮ってる人がまたこれ、あ、うん、その向こうまでいけると思うんですけど、確かにね、
うん、ちょっと思わないですよね、うん、ウェブで見てる人とかしか気づかないですよね、うん、そうですね、それも実は展覧会中も悩んでました、うん、それをどこまで、発表するべきか、でそれこそその展覧会の途中に、これはまず誰が制作してっていう情報を与えたりしてるので、それより前にそれ見れてなかったりするので、どっちが良かったのかなっていうのは未だに分からない部分になりますね、で、例えば展示を見た人がどれが全部作品記録の写真ですかって聞いてきたんですね。でそれは事実から言えば違いますって言えるかもしれないけれども、その受け取り方はありだなって思ったんですね。そういうふうに見えてしまうっていうものをはらんでるっていうのは写真というか、まあ、写真だったらこの展示だと思うので、それが何ですかね、僕が本当に望んでる 作品需要かと思うと違うかもしれないですけれども、そう見えてしまうっていうのはこの展示で取り組もうとしている問題の一部が見事に出てきているのかなと、全然質問に答える方と違ったなと思って
逆にその特殊な関係性の中で作っているからこそ、一般的なこう共有できる情報の中ではできないところに作品が行っているのかなというふうな解釈ができるなというふうには思っています。
それはいいんですね、共有じゃないと、
福井さんをピックアップするっていうことですかね。
そうですね、どこか、そうですね、だからどこを担保してるかっていうところは多少考えるもの、が置かれているで、それを取っているっていうレベルでは、別にこれが福井さんのって思わなくて見てくれても見れるって思ってるところでは、なんだな、そういうその作品鑑賞体験もありって思ってるんですよね。で、じゃあ僕自身がこの展示じゃなくても作品を見ていくときに、 誰の作品でもいいと思うんですけども、本当にその作品を見るだけで経験してるのかなっていうのを思っていて、例えばこの展示全体に魅力が感じない人はこれについて調べようとしないだろうし、こいつ過去何やったのっていうのを知らないでいいって思うけども、もし誰か気になった人がいたら、この人前に何作ってたんだろうって思うかなって、まあ僕だったら思ったりするので、であこれ福井さんっていうとこで撮ってるんだって思ったら調べようかなと思うかなと思うと、この場所では体験しなかったかもしれないけれども、何か後々にホル情報で乗っかってくるっていうのもありなのかなと思います、ね、
引っかかるタイミングとかもみんな違うからね、まあ、それこそあの最初に見るときの初出っていう、まあ、問題もそうだけど、それぞれの中での出会い方に、まあ、すごい疲れて見る場合と、人が多い中で見る場合と、まあ、誰もいなくて何でもない、こう何の期待もせず見る場合でも全然違ったりするし、その辺はものすごい幅の広さですよね、最初に見る分しか。でその引っかかり方で、まあ、何かに引っかかってウェブで調べたり展示を見に行ったりしていく中で重ねていくと、こう多分いいもんって重ねていくと、重ねていけば何となく共通項を、例えば5人いて5人が全然最初みんな違う出方で作品を見たとして、出会い方で作品を見たとして、でも興味があったら何かで見ていくじゃないですか。で見ていくうちにその5人が多分偶然出会って話したら、言い方違うんだけど多分大体同じような感じでいいねって言ってるんじゃないかなって僕信じてる時間なんですよね。あのだそういうふうな長い目で見た時の共有度みたいなものは作品に内蔵されてないといけないのかなと思ったりするんですよね、うん、だそれは多分私してるとなんか多分そういうものを内蔵してるんだと思うんだよね、多分最初にしてると出たら、してるとでも、まあ、ティルマンスでも何でもいいんですけど、最初に出たら分かんないと思うんだよね、やっぱしだ そういう意味ではこうらしさんにも この後の長い写真家人生を頑張ってほしいなって思うんですけどだある意味こうらしさんが、まあ、日本で展示してる回数がまだ少ないっていうか、まあ、一個一個大事にされてるっていうのは当然あるから当然そうなんだけど、うん、そういう意味では これを機会にね長い目で見てもらわないといけないのかなっていう気がするんですよ、ね、
感じますね。
そういう意味ではこう何のオチも用意しないこういう展覧会をそんな時期にやっていいのかっていうちょっとそういうのをまあちょっと企画者としては非常に心苦しくなるっていう、まあ、うん、そうですよね。あと、うんうん、
その情報のさ、ボルタンスキーの水水人の資料、死んだ水水人の資料ってあの、うん、同じような作品出てたのも、うん、
現代美術館ですね。
あのビスケット館の積んでる中で一個だけあの
横
なんですよ、あの当時生きてた人がいるらしいんですよね。でもそれがどれかっていうのは、まあ、聞けば分かるんですけど情報としては出てなかった。でしかも逆さにあるのが 一個だけあるんだけど、それでもなかったりすると、もうなんかその情報とどれって分かんないけどそういう人がいるっていうのと 1個だけ逆さだったらもうこれだろうって思うのに違うとかってなってると、見えの問題じゃなくてその二次的情報として、でもそれがその最初の作品経験を壊してるわけでもないし、
なんかただ一貫してただ並んでるわけじゃないんだぞって感じてもらえればとりあえずいいのかなっていうことなのかな、そういう意図があったのかね、ボタンスキーね分かんないけど、うん、でもまあそうですよね、必ずしも知ってなければいけないっていうことじゃないですよね、うん、だいたい7時半過ぎぐらいに一回トークを終了にして、